横縞模様や縄目、そして先の尖った長い三角形などはすべてこのテラコッタ製の大壺に描かれた残酷なシーンを強調しているかのようです。3人の男が長い棒を構え、左側に座っている一つ目の男の目をありったけの力で突き刺そうとしています。これはホメロスの叙事詩オデュッセイアの一場面です。横顔では分かりにくいですが、座っているのは額に目が一つしかない人食い巨人のポリュペーモスです。彼を襲っているのは物語の主人公のオデュッセオスとギリシャの戦士たちです。船が難破し、ポリュペーモスの洞窟に閉じ込められたオデュッセオスたちは二人ずつ巨人に食べられていきました。仲間を救い、ポリュペーモスの次の餌食となるのを避けるため、オデュッセウスはあることを企てました。
羊小屋のそばに切ったばかりのオリーブの枝でできた巨人の大きな棍棒がある。それを見て俺たちは船のマストくらいの大きさだと思った。棒の片端に立って先を尖らせ、火で炙って固くした。巨人が眠り込んだら杭を持ち上げてその目に突き刺すのだ。
でもどうやって巨人を眠らせることができるでしょうか。オデュッセウスは巨人にお酒を飲ませて酔わせたのです。この場面の中央には白く背の高いワイン壺があります。その形状がかつて同じようにワインを貯蔵したこの壺と似ていることにお気づきになったかもしれません。オデュッセウスはポリュペーモスに非常に強いワインを勧めました。それは本来水で薄めて飲むものでしたが、無知な羊飼いのポリュペーモスは知らなかったのです。彼はワインをそのまま飲んで酔いつぶれ、三人の男たちに襲われてしまいました。巨人を失明させたオデュッセウスたちはついに脱出することができたのです。オデュッセウスとポリュペーモスの物語は文明と野蛮の対立をテーマとするギリシャの物語です。ではなぜエトルリア時代の壺に古代ギリシャの物語が描かれているのでしょうか。イタリア中部に所在した古代エトルリアは交易で栄えていました。エトルリアはギリシャや中近東とワインなどの物品の交易に加え、芸術や伝説、思想なども交換していました。この壺は地中海のその後の歴史を変えた盛んな文化交流の証なのです。